お元気ですか？3分間心のティータイム、徳本寺テレホン法話、その第1183話です。音楽がなくても死なないが、音楽がなくては生きてはいけないといった人がいます。事実、人類は1万年前には音の響く石を並べて、リソホンという楽器のように奏でていたそうです。古代より音楽は生きていく上で必要とされてきたのでしょう。現代ではおびただしい種類の楽器があふれています。そんな中で身近なものを楽器にしてそれを極めている人たちがいます。例えばスコップ三味線です。昭和60年代に津軽三味線の本場、青森県の立岡屏風山が考案したものです。たまたま手元にあったスコップを持ち、曲に合わせて線抜きでカンカン叩いて、いかにも三味線を弾いているかのように見せたのが始まりとか、宴会芸のつもりが評判を呼び、今や世界大会が催されるまでになりました。スコップ三味線とはいえ弦は張っていません。普通に市販されている鉄製の大型スコップです。バチは線抜きですが、プロ仕様のものは本物のバチと同じくらいの大きさで、湾曲して持ちやすくなっています。それでスコップの裏面を叩いて三味線のような音を出します。またスコップの柄のところは三味線の竿に見立てて、指で弦を押さえているような仕草を演じます。先日の第14回テレホン法話ライブのゲストにご出演いただいた若葉舞さんは、2年前の第11回津軽スコップ三味線世界大会の優勝者です。新日本舞踊の筆頭師範の上、スコップ三味線の師範でもあります。CD から流れる曲に合わせて演奏します。津軽ジョンガラ節などは、本物の津軽三味線以上の迫力に圧倒されました。また、エレキギターの名曲、ダイヤモンドヘッドに至っては、もはやスコップであることを忘れてしまいました。スコップは、雪かきや土の掘り起こしなどに使う生活道具です。形が多少三味線に似ているとはいえ、楽器にまで昇華させるとは、さすが雪と津軽三味線の奥に青森です。実際にそのスコップを持たせていただきましたが、作業で使うより重く感じました。若葉さんは軽々と抱えて縦横に演奏していましたが、それまでには地の滲むような練習があったといいます。その姿を見て、私は思わず、スコップ観音と呼んでしまいました。そしたら若葉さん曰く、私の誕生日は12月18日です。なんという奇遇、毎月18日は観音様の日なのです。観音とは観世音のことで、世音を感じる、つまり世のすべての悩み、苦しみを聞いてくれるということです。コロナ禍で閉塞感が漂う中、若葉さんの演奏を観音様からの救いのように思った方もいたようです。ある人のアンケート回答に、コロナの時に素敵なライブありがとうございました。気持ちは明るくなり、本当に出席してよかったです、とありました。コロナのせいで、私たちの心の中に閉じ込められていた元気の源を、スコップ三味線は文字通り掘り起こしてくれました。それではまた11月11日よりお耳にかかりましょう。